皆さん、おはようございます。5月4日の、シリス礼拝説教、これから、始めさせていただきます。本当にですね、5月のさすきの風といいますかね、本当にですね、爽やかな、風が流れておりまして、過ごしなしい、時を迎えたと思います。今日与えられました聖書なんですけども、聖書はマタイによる福音書のこの12章の、38節から、42節であります。まずこの、38節からこの42節であります。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。このようなですね、ファリサイ派との論争が、記されております。人々はですね、何かこう印を欲しがあるとシエスは言われます。この印を求める信仰のあり方がですね、問われて、いる箇所であります。話はですね、このその前のですね、悪霊に取り憑かれた人に関する論争から続いているわけであります。いわゆるですね、前のですね、この、22節からですね、悪霊にこの取り憑かれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が見え、目が見えるようになったと、それからですね、そういうことが始まりまして、ですね、論争が始まるわけです。その悪霊にこの取り憑かれて目が見えない、口も聞けない人がですね、癒されました。主イエスは悪霊を追い出してその人を癒されました。ところがですね、ファリサイ派の人々は主イエスの癒しを神様の力であることは認めないでですね、この悪霊の力で癒したんだと批判するわけです。それに対しまして、この主イエスはですね、悪霊が悪霊を追い出すことがあろうかと、神の力がここに働いているんだと、この反論されたわけです。ファリサイ派はですね、この納得しないで言うわけです。あなたが神から使わされたメシアならば、その印を見せなさいというわけです。あなたが救い主だと主張するならば、その証拠を見せてほしいと、それが納得できるものだったら信じようと彼らはですね、要求したわけです。主イエスは当然この要求を拒否したわけです。どうしてならばですね、主イエスはここに彼らのですね、この不信仰の根本を見られたわけです。印と言いますのは、いわばですね、こう保証書みたいなもんです。人が保証を要求するときですね、もう相手を信用しないということですよね。お互いにこの信頼関係だけじゃやっていけないから、保証書をですね、作りましょうってことになるわけですよ。その時、この救い主の主体はですね、救いの主体は人間であって、神様にはもうないわけですよ。信ずるに足る根拠を示しなさいと、そうすれば信じようというものですからね。え、全くそれはご利益信仰であるわけですよ。ご利益があれば信ずると、なければ信じないと、そのようなですね、印を求める信仰というのはですね、 本当の信仰ではないわけですよね。ですから主イエスは言われたわけです。横島で神に背いた時代の者たちは印を求めると、病に苦しむ人たちの病が癒されて目の見えない人の目が開かれることをあなた方は見たではないかと、なぜそこに神様の憐れみを見ないんですかと、なぜそれに感動して感謝して神様をそのような方として受け入れないんですかと、主イエスは言われたんです。ヨナの印のほかは与えられないだろうと、そしてあなた方はヨナの印を見ても信じないだろうと言ってるわけですね。先ほどですね、このヨナのヨナ書の2章1節から11節を読んでいただきましたけども、このヨナの印と言いますのはですね、預言者ですね預言者ヨナがですね、3日3晩この大きな魚のお腹の中にいまして、そこから救い出したことを指しているわけです。人の子、この主イエスも3日3晩黄泉に下った、地の底にいた後で復活されたわけです。そして救い出されました、復活されたわけです。ヨナの時代の人たちはヨナの説教を聞いてですね、あのニネベの人たちは悔い改めたわけです。あなた方はヨナに勝る者の説教と技を見ながら信じない、そしてあなた方はヨナの印が与えられても信じないだろうと主イエスは予言されたわけです。そして事実その通りになりました。主イエスが十字架で亡くなり葬られた時、祭司たちはですね、イエスの墓に晩餅を置いて見張りをしました。しかしですね、主イエスは復活されてその墓は空になったわけです。晩餅たちはその事実を大祭司に報告したわけですが、この大祭司たちはですね、主イエスの復活を頭から信じないで晩餅たちにお金を渡しまして、弟子たちが夜中に墓に来てイエスの遺体を盗んだと言いなさいと言ってですね、晩餅たちを返しているわけです。彼らは印を受け入れなかったわけです。どうしてならば、その印というのは彼らが求めているものとは違っていたからなんですよね。印を求める信仰というのはこの救いの保証を求める信仰ですね。納得できたら信じようと、という時ですね、それを判定するのは自分なんですよ。そういう主張を含んでいるわけですよね。自分が納得したらと、その判定は自分なんですよ。このユダヤ人たちは救われるために神様の命令である律法を本当に必死に守りました。こうしなさいと言われたことはするし、してはならないと言われたことはしなかったわけです。やるべきことはやっている、守るべきことはやっている、だから救われるのは当然だと考えていたわけです。だから主イエスが彼らをですね、偽善者とですね、その言われるとですね、彼らはこの怒ったわけです、ね、自分たちこそ正しい、自分たちこそ救いにふさわしいと考えていたからですよ。救いを与えられて当然だと、病気が癒されて当然だと、こうどこかで思っていたわけです。ところがこの病気は治らない、幸いどころか災いが来ると、私たちはですね、当然つぶやくわけです。神様は本当におられるのかと、神様は本当に力をお持ちなのかと、 このよく教会から離れていく人の中にはですね、教会に来ても何も変わらないじゃないかと、教会に来てもしょうがないじゃないかと失望してですね、教会の礼拝に出席しなくなる人って結構いるんですよね。その神様に対してその印、すなわちですね、救いの保証を求め続けて与えられないならですね、去っていくわけです。もちろん教会が十分な対応ができなかった、そういう時もあるでしょう。が同時にですね、そのような信仰のあり方が人々を教会から離れさせた面があるのは事実です。印を求める時ですね、信仰がですね取引になってしまうわけですよ。これをまあですね、あまり例えは良くないと思うんですけども、夫婦関係なんてことはそうですよね。お互いに相手にこう期待するわけですよ。相手がその期待に応えてくれる限りはですね、本当にいいんですけども、その期待から外れた時、この人は本当に私のパートナーだろうかと思い始めることってあるんじゃないんでしょうか。本当に汚い言葉ですけど、お金の切れ目が縁の切れ目なんてね、この人はとても資産家で、お金もあるということで、背景もいいということで、お見合いをしたりいろんなことで結婚するわけですけど、ひとたびですね、家が傾いたりで何かしてくると、本当にお互いのですね、その利害関係というものが変わってくるわけですよね。しかも相手のその悪いところばかりが見えてくる。印をその求め始めた時ですね、その関係がこの愛情関係から利害関係に変わっていってしまうことって結構あるわけですよ。友人関係でもそうですよね。本当に、長い間の友人関係を結んできたけども、どうもこの、相手の良さが、見えなくなってきた。例えば年齢の経過とともにですね、お互いに欠点ばかしが見えてきてしまうと、一体なんていう人間なんだっていう思うようになってしまう。そうするともううまくいかなくなっていってしまうわけです。エドワルト・シュバイツァーですね、がこの神学者でありですね、この、医者でもあるこのシュバイツァーがですね、こう言ってるんですね。愛の証明を要求するとき、それは愛の終わりを意味するように、このような印の要求は信仰の終わりを意味すると。印の要求は信仰の終わりを意味すると、そういう言葉を言ってるんですね。本当にそうですね。印を求めるんじゃだったら、それはもう信仰じゃなくなるよということを言ってるんですよね。教会を通して与えられるものは御言葉ですよ。神様は聖書を通して、あるいは説教を通して御言葉を語られるんです。私たちはそれを聞くわけです。たとえその言葉がですね、この私たちの考えとは違うと、違っていても聞いて従っていくわけですよ。その時神様は喜んでくださるわけですよ。ね、耳の聞こえ心地のいいような言葉を聞いて、それを聞けないから、ね、従わないんだというふうになった時、それはね、本当にいわゆるその印を求めているわけでしょう。それは信仰の終わりなんですよ。何のために教会に来てるんですかと。ひどい場合は教会に来て説教中に ですね、なんか違うようなものを見てる、説教中に、そういう方もいるわけですけど、教会に何しに来てるんですかと言いたくなるような人もいますよね。それが教会で与えられる救いではな、ね、本当だったらきちっと御言葉に聞いてそれに従っていく、それが教会で与えられる救いなんです。それがわからないときは人は去っていくしかないわけですよ。今日の説教題はですね、救いの印としました。救われたいというですね、気持ちは誰でも持ちますよ。だからこそ今この時ですね、教会で礼拝を捧げているわけですよね。先ほどこの、ヨナ書の2章7節から8節を読んでいただきました。次のような言葉です。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。生き耐えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達したというふうに記されております。これはですね、この預言者ヨナが大量の大きな魚の、お腹の中に飲み込まれた時ですね、そのお腹の中から神に、救いを求めた時の、叫びであります。このヨナはですね、アッシリアの都をニネベに行って宣教するようにですね、命じられたわけです。このアッシリアはですね、当時このユダヤを滅ぼそうとしていた帝国でして、このユダヤ人としてから見れば宿敵だったわけですよ。ユダは敵のためにこの祈ることを拒みまして、スペインのですねタルシスに逃れようとするわけです。しかし神様はこのユダをこの追われまして、ヨナの乗った船はですね、嵐にあってしまうわけです。そしてヨナはですね、海に投げ込まれまして、その時ですね、嵐は静まったわけですよ。しかし、そして投げ出されてしまったんですけども、この大きな魚に飲み込まれまして、3日未満この大きな魚の中にの中の中にいたわけです。その大きな魚のお腹の中でヨナは必死にですね、神様の助けを求めるわけです。もうダメだと、もう助けられないと思えた時にですね、このヨナの祈りは聞かれました。魚はヨナを吐き出しました。そしてこのヨナは神から聞いた言葉を語ります。その言葉はですね、この吐き出されたこのニネベの町ですけども、そのニネベの人たちを動かしたわけです。主イエスはですね、この十字架上で必死に祈られました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかとずっとされてます。しかし神はその祈りに何も答えられなかったわけです。主イエスは絶望の中で死んでいかれました。しかし主イエスの祈りはですね、天に届いていたわけです。神はその祈りに答えて主イエスをですね、地の底から救い出してくださったわけです。それが復活です。復活はですね、本当に血の汗を流して祈って、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかと必死に祈ったゆえに与えられたわけです。納得できたら信じますとかですね、印を見せてくれたら信じますと言っている限り、救いはね、来ないんですよ。救いはどうしようもない絶望の中で 神様の言葉を聞くときに与えられるんだと思うんですよ。ね、教会に来てたってね、礼拝にしすぎてたって、本当に思いがそっちに行ってなかったらね、何にもならないんですよ。本当に神様の言葉を聞いてないわけです。ですからね、こう考えたとき、私たちは教会に来て、その救いをその見出せないままね、去っていかれた人たちに何をなすべきだったかが見えてくるわけじゃないでしょうか。彼らの祈りが足りなかったから、彼らが目前の印をのみを求めたから、祈りが聞こえなかった面はあると思いますよ。同時にね、私たちがもっと真剣に彼らのために鳥なしの祈りをしていたら、状況は変わった可能性があるかもしれないね。覚えて祈ってるか。あなた方の中に二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを必ず叶えてくださるとイエスは約束されています。私たちがその人たちの問題を自分の問題として祈りを求めていたら、あるいは状況が変わっていたかもしれません。一生懸命祈りますけどもね、それでも去っていく人もいるわけですよ。私たちに与えられているのは救いの保証じゃなくって、救いの希望だと思うんですよ。主イエスが死よりよみがえられて、神は悪を打ち砕かれることを示されました。ヨナの印は私たちに希望を与えます。たとえ今置かれている状況がどのような絶望的に見えてもね、地の底で叫べば神様は答えてくださるんだと、その信仰を私たちは伝えることができなかったのは本当に事実だと思います。これはね、本当に私も悔い改め以外しかないんです。必死に祈っても祈ってもね、でもそれはもうやむを得ないこともありますよ。でも本当に血の汗が出るくらいに祈りができるか、通じないものもあった、それは事実ですよ。でもそれをね、私たちはまたやり直していかなきゃいけないと思うんですよ。この川口にはですね、外国人の方が多く来られます。本当に多くおられます。その人たちのために教会が何をできるかを考えることも必要だと思ってますよ。国籍の多様性をですね、その、まあ、お文字じゃなくて恵みと考えるときですね、局面は変わってくるんじゃないんでしょうかね。え、私たちにはいろんな国の言葉をですね、福音を伝えることができる賜物が与えられているんじゃないんでしょうか。実際に英語に堪能な方もいっぱいいらっしゃるし、それからもう中国でお育ちになって、この川口でずっと生活をされている人もいらっしゃるわけです。で、実際に中国語で会話されたりとかされているわけですよ。中国語の礼拝をすることも可能なんです。ね、本当にですね、そういったことでは、そういう人たちもですね、一緒に何かできると私は思ってるんです。例えば、このですね、この英語でもって聖書研究会、あるいは中国語でもって、中国語の研修会をする、そういうことも可能なわけなわけですよね。あるいはですね、このご高齢で教会の礼拝にも 出席にこう困難な方もいっぱいいらっしゃるんですね。でこのホームページ、この今このホームページをですね、いつも聞いてくださっている方もいらっしゃるわけですよ。そういう方たちのところにこのご訪問して、一緒にですねこの礼拝へとお招きしてくるというようなこともできるわけですよ。ね、このことを新しい年度を迎えてですね、私たちも考えていかなきゃいけないと思うんです。このヨナの印はですね、与えられているんです。私たちはですね、絶望を希望に変える力をお持ちの方をですね、信じることが許されているんです。与えられている賜物を生かす。多くの可能性が私たちの教会にはですね、この与えられているわけですよ。今日のですね、与えられたですね、42節のところですね、こう書いてあります。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らは罪に定めるであろう。この女王はこのソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからであると。ここにソロモンに勝るものがあるとあります。これはですね、列王記の10章に、記されている出来事です。このシェバの女王がソロモンの知恵を試しにやってきました。シェバというのは現在のですね、このアラビア半島のこの南の端にあったと考えられているわけです。エルサレムからしますと、約2000キロ以上でしょうね。あれも離れているわけです。そんな遠くからもソロモンの知恵を聞くために来たわけです。しかし私はそのソロモンよりも勝ったものではないかと。異邦人であるシェバの女王さえソロモンの知恵に驚いて主を褒めたたえたと。それなのにどうしてあなたたちは私の言う言葉に驚きもせず受け入れようともしないのかと、主イエスはそう言われているわけですよ。自分が一番だ、自分が正しいというところから悔い改めて、主イエスは正しい、主イエスが一番だ、そのように変えられていくんです。それこそ主イエスが何よりも私たちに求めておられることじゃないでしょうか。そして神様と主イエスとのこの交わりに生きるようにと私たちを招いていてくださっているんです。愛の交わりはですね、本当に相手の 愛を信じて受け入れるところにしか成り立たないんです。私たちは主イエスの十字架と復活という神様の愛の確かなこの救いの印をですね、与えられているんですよ。ですから何も恐れることはない。この神様の愛を喜びと感謝と思って信じ受け入れることです。そして神様を父と呼んで神様との愛の交わりに生きていく、そのような生き方を、その愛を多くの方々に述べ伝えていくこと、それが私たちに与えられたですね、使命ではないでしょうか。救いの印が与えられております。どうか私たちもですね、自信と勇気を持ってこの救いを多くの方々に、述べ伝えてまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、5月の第1の手術、このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。本当に私たちは救いの印を求める愚かなことをするものでありますけども、救いの印はもうすでに与えられている。イエス・キリストの十字架によって与えられています。ですから何も心配することなく、ただひたすら信じてあなたの恩愛、あなたの救いの印を多くの方々に 述べ伝えていくことができますように、神様導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。